おはようございます。高原豪一郎です。先日私は胎教の本を読みました。胎教とは胎児教育の略です。お腹の中の赤ちゃんに対する働きかけのことですね。この本によると、胎児は妊娠6ヶ月で聴覚が備わり、7ヶ月で完成するそうです。ですから胎教が成立するんですね。ところで、胎児に聞く能力が備わった後、最初に聞こえる音って何でしょう？それはお母さんの心音と、へその緒の中を流れる血流の音なんです。この2つの音は、お母さん一人一人によって違うそうです。ドックン、ドックンというリズムと、シャーという血の流れる音は、胎児にとっての BGM なんですね。ですから生まれた後でむずがる赤ちゃんに、この心音を聞かせると、立ちどころに泣き止むって言うんですね。自分が一番守られていた時の音を聞くことで、落ち着きを取り戻すことができるんです。お母さんの心音は、赤ちゃんにとって、ふるさとのメッセージなんですね。それと同じように、人間にとっては、自分の作り主の言葉こそは、魂のふるさとのメッセージだと思います。聖書のエレミア書3章22節は、リビングバイブルという聖書ではこう書いてあります。私の配信の子らよ、もう一度私のところへ戻ってこい。そうすれば、お前たちの罪の病気を治してやろう。この神の呼びかけに彼らはこう答えます。帰ります、神様。神様は私たちの主だからです。さて、この中で神は人間のことを配信の子供だと呼びかけています。配信とは信頼を裏切ることです。さて、人間は神の信頼を裏切り、好意を踏みにじり、背中を向けて生きている子供のようだって言うんですね。私は先日、ついこの間まで、ファミリーレストランの店長をしていた方のお話を伺いました。24時間営業のそのお店には、いろんなお客さんがやってきます。中でも困ったことは、無銭飲食の常習犯と思われる人が来ることです。若い人よりも40代の、しかも身なりも立派な人が多いそうです。ですから、初めは見抜けないんですね。しかし、途中でどうもおかしいと気がつくんですね。というのは、すごい品数を注文するからです。こんなに食べれるのかというのを、長時間かけて平らげ、最後に、財布を落とした、今気がついたっていうそうです。じゃあ、家族か友人に連絡して、立て替えてもらってくださいと言うと、自分は天涯孤独で、家族も友人もないって言い張るんですね。結局警察に来てもらいますが、店は損害を受けます。というのは、警察は逮捕はしますが、飲食代を払ってはくれないからです。しかも、財布を落としたと言えば、初めから代金を踏み倒すつもりではなかったということで、なんと、無罪放免されることが多いって言うんです。本当は初めから払うつもりがないのに、食べるだけ食べ散らかして、しかも警察を呼んだことで悪態をつく、そんな人を見ると、いい加減にしろと怒鳴り散らしたくなると言っておられました。私が同じことをされたら、きっと同じ気持ちになると思います。ところで、私たちはこの世界を作られた方に対して、無銭飲食を繰り返しているのではないでしょうか。先日私はサントリー奥大山の水というミネラルウォーターを買いました。そしてペットボトルのラベルを見ると、品名、ミネラルウォーター、原材料、水と書いてありました。そらそうでしょ。そして、販売者、サントリーとありましたが、食品なのに、製造者の名前がないんです。一体水の製造主って誰でしょう？神ですね。この大山の水をボトルに詰めたのはサントリーさんでしょう。その水をコンビニまで運んだのは運送業者です。そしてそれを小売りで販売したのはお店の人です。彼らはみんなお金を取ります。しかし、水を作られた神は一銭も取らないんです。産油国は地下から石を汲み上げて金を取ります。タンカーの会社はそれを運んで金を取ります。 化学メーカーはそれを使ってプラスチックや石油製品を製造して金を取ります。しかし元はといえばタダです。どうして石油はタダなんでしょう。石油を作った方がお金を取らないからです。そう考えてきましたら、人間の経済活動はすべて神のものをタダで使うことによって成り立ってるんです。しかもこのようにあらゆる資源を提供している神に対して、人は崇めることもせず、感謝もせず、その存在すら否定しているのではないでしょうか。もしあなたが最高のサービスを提供している相手から完全に無視された状態で、しかもそのサービスを受けるのは当たり前だという態度を取られたら、どんな気持ちがしますか？とっても不愉快ですね。人が神にしているのはそういうことなのです。ですから聖書は人のことを背信の子らだと語るんです。罪とは背信のことです。神様に愛されていながら神などいないかのように振る舞うことなんです。ですから私たちは自分の作り主のもとに帰るべきなのです。あなたに体を与え、命を与え、才能を与え、人生という偉大なチャンスを与えてくださった魂の親のもとに帰ろうではありませんか。ところで、人は頭を強く打ったりすると記憶が飛んでしまうことがありますね。ある青年は交通事故のショックで家族の名前や親友のことがわからなくなってしまいました。記憶がなくなるというのは、その人の生きてきた歴史が消滅することです。そしてその本人がそれまで築いてきた人々との関係がなくなってしまうということです。記憶の喪失によって自分にとって特別に大事な人が見知らぬただの人、赤の他人になってしまうんです。しかしこの青年はある日突然記憶の一部を取り戻すことに成功します。きっかけは匂いでした。ある時彼は街を歩いてると塗装作業の現場に出会います。そこではペンキ特有のシンナーの匂いが充満してたんです。その匂いを嗅いだ時、記憶の封印が解け始めます。シンナーの匂いから彼が思い出したのは、かつて彼の趣味だったプラモデルのこと、そしてそれを作っていた部屋、さらに彼にプラモ作りを手ほどきした友人の顔、さらに品評会で優勝したことと連鎖的に記憶が戻っていったっていうんですね。ところで、多くの人にとって創造主なる神のことを聞いても、それがただの宗教の話のレベルになってしまい、自分の問題となって響かないのはなぜでしょうか。それはその人が神に対して記憶喪失になっているからではありませんか。記憶を失えば、特別な人もただの人、赤の他人にしか見えないのです。ペンキの匂いが、かつての彼の人間関係を思い出すきっかけになったように、神を思い出すきっかけが人生の中で与えられていると思います。神を思い出すきっかけとは何でしょう？それは、絶体絶命という経験なのです。人は困ったとき、しかもどうしようもなく行き詰まったとき、目に見えない偉大なる存在に向かって祈るのではありませんか？人生の問題は人をして神に立ち返らせるための神のメガホンです。それはあなたの人生に決定的に欠けている方を思い出させるアラームです。あなたも人生の中で一度や二度は神に祈ったことがあるのではありませんか？人には神が必要です。なぜなら、人は信頼すべきものを持たずして、まともに生きることができないからです。そして神こそは、人が信頼して間違いない方なのです。どうぞあなたも、イエス・キリストによって、自分の作る主に帰ってください。心からお勧めしたいと思います。